広報柳井2024年9月12日号。残暑続いておりますが、皆さん体調崩されませんように。目次、表紙、インターハイ優勝報告会、2ページから3ページ。柳井金魚提灯祭り、4ページから5ページ。緑ヶ丘通信、ボル11、6ページから7ページ。ピックアップ、8ページから10ページ。姿勢だより、11ページから16ページ。健康&すくすく、17ページから20ページ。街の出来事、21ページ。郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、10月の献血、市の人口、22ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、23ページ。季節の便り、地域おこし協力隊、内村智美、隊員コラム、24ページ。表紙担当は淡谷美智子です。4ページまで。市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街、柳井。2024年9月12日号、ナンバー380。市章、http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。表紙の説明、全国高校総体インターハイ4連覇、春の選抜大会と合わせて、全国大会8連覇を達成した柳井商工高校女子バドミントン部の皆さんです。選手及び関係者の皆さん、本当におめでとうございます。6分の5が4枚の写真で埋められています。1枚目、優勝して7人が丸くなって右手人差し指を上に掲げているもの。2枚目、シャトルを拾う瞬間。3枚目、シャトルを拾い上げる瞬間。4枚目、関係者全員で優勝旗、優勝杯、メダル姿でのコート上での写真となっております。2ページ。柳井商工高校女子バドミントン部、インターハイ4連覇、全国大会8連覇の偉業をたたえ、優勝報告会を開催。宮崎選手はシングルスで2連覇。3ページまで。スポーツ柳井の熱い夏、インターハイパリ五輪で柳井の選手が大活躍。柳井商工高校女子バドミントン部が佐賀県で開催された全国高校総体インターハイ団体の部で4年連続の優勝を果たし、春の選抜大会と合わせて全国大会8連覇の大偉業を達成しました。このことを称えるため、8月13日に市役所で優勝報告会が開催されました。武満忠監督は、敗北が頭をよぎるほど厳しい戦いだったが、日本一への選手の執念が試合を決めた。柳井から世界へを合言葉に、オリンピックの金メダルなど、世界で活躍できる選手を育てたいと喜びを話しました。砂川のどか首相は、苦しい場面が多かったが、多くの応援のおかげで優勝することができた。選抜大会へ向けて後輩たちにも頑張ってほしいと話し、シングルスで優勝し、日本代表でも活躍する宮崎智香選手は、連覇のプレッシャーがかかる中、 自分の力を出し切れた。高校最後のインターハイで有終の美を飾れてよかったと話しました。写真が一枚添えられています。同日に開催された柳井金魚提灯祭りに合わせ浴衣で出席された関係者の皆さんです。3ページ。感動をありがとう。パリ2024オリンピック。バスケットボール男子河村勇輝選手、新庄小学校、柳井中学校卒業。バドミントン男子ダブルス、保木卓朗選手、ひずみ小学校卒業。7月26日から8月11日にかけて開催されたパリオリンピック。この4年に一度の大舞台に、本市出身の河村勇輝選手、バスケットボール男子と保木卓朗選手、バドミントン男子ダブルスが出場しました。両選手ともに惜しくも1次リーグ予選敗退という結果になりましたが、その勇士からは勇気と感動をもらいました。写真が2枚ずつ計4枚添えられています。河村勇輝選手がドリブル、そしてシュートの瞬間です。保木卓朗選手はシャトルを打った瞬間と雄たけびを発している写真です。4ページ。第33回柳井金魚提灯祭り。8万6000人が来場。柳井の夏を満喫。5ページまで。8月13日火曜、柳井の夏の一大イベント、柳井金魚提灯祭りの本祭りが、レトロ通りや白壁の街並みで開催されました。約3000個の金魚提灯が街並みを彩る中、家族連れや帰省客など約8万6000人の人手で賑わいました。祭りの目玉である巨大金魚ねぶたの爆走のほか、流線会の皆さんによる金魚提灯踊り、矢場や射的など昔ながらの遊びが楽しめる白壁江戸祭り、オリジナル金魚提灯作りなど多彩な催しで盛り上がりました。問い合わせ商工観光課、電話 22-2111 内線365。6枚の写真が添えられています。踊りや金魚ねぶたの爆走などです。
5ページ担当は柳沢智美です。8ページまで。写真が13枚掲載されています。6ページ。復習、柳井商業高等学校跡地の利活用。緑ヶ丘通信、ボリューム11、7ページまで。開館して約2ヶ月が経過した緑ヶ丘図書館。今回は図書館利用者の声や便利な機能などについてお伝えします。問い合わせ、緑ヶ丘図書館、電話 22-0628、制作企画課、電話 22-2111、内線471。利用者の声をお届けします。利用者の皆さんに、図書館を利用した感想などをお尋ねしました。ご協力いただいた皆さんありがとうございました。開館から1ヶ月間の1日の来館者数、約1000人。一般利用者に聞きました。こちらの方はかつて住んでいた町で複合的な機能を持った図書館と出会い、そこから図書館に関心を持ったそう。海外を含め250ほどの図書館に足を運んでおられます。写真が掲載されています。赤ちゃん連れのお母さんに聞きました。光市から来られたお二人、市民の皆さんはもちろん、市外からも来館されています。写真が掲載されています。本を読むだけではなく、新たな交流も生まれています。図書館はよく利用されますか？ほぼ毎日訪れています。私は関心があることへの調べ物をしているほか、緑ヶ丘図書館内にある柳井市民活動センターの活動にも携わっています。図書館の印象を教えてください。 本を読む場所としてはもちろんのこと、いろいろと行われているイベントなどを通して、人と人との交流も生まれる良い図書館だと思います。以前の図書館と比べていかがですか？以前の図書館も利用していましたが、この図書館は前の図書館よりも広く、閲覧席が増えたことから、来館者も増えているなと感じています。中高生が勉強する姿をよく見るほか、外国の人も見かけますね。利用してみていかがですか？過ごしていて大変気持ちがいいです。自宅や学校、職場でもない第三の居場所として、サードプレイスという言葉が歌われているように、来館者それぞれが心地よく過ごせる空間になっていますね。赤ちゃん連れでも安心できる図書館です。図書館に足を運んだきっかけを教えてください。ニュースを見て新しく図書館ができたことを知りました。その時に子育て支援機能という話があり、絵本も充実していることを知り、友人を誘ってきました。どういう印象を持たれましたか？綺麗で快適です。それにとてもおしゃれで楽しい気持ちになります。素敵なカフェもあったので利用してみたいです。赤ちゃんをお連れですが、使いやすさなどいかがですか？子供と過ごすスペースが広いので、大人も子供もくつろぐことができます。お話ができる図書館ということで、子供が泣いてしまっても安心です。また来たいと思います。7ページ。中高生の皆さんへ、スタジオを学習室として開放します。図書館に備わるスタジオ。貸し室、通常は予約制、有料は、中高生等は無料で利用できる場合があります。また、休日などで予約が入っていない場合、学生の学習室として無料開放します。学校のテスト期間など、集中して勉強したいときに利用してください。なお、スタジオの空き状況により、食事ができる部屋も用意します。イラストが掲載されています。知ってる？図書館。Wi-Fi が使えます。館内にはフリー Wi-Fi を完備しています。定期的に更新されるパスワードはサービスカウンターで確認してください。イラストが掲載されています。次のものをサービスカウンターで無料貸し出ししています。タブレット、iPad、電気スタンド、拡大ルーペ、イラストが掲載されています。イベントレポート、8月31日、オリジナル図書利用カードを作ってみよう。本を借りるときに使用する図書利用カードにペンで絵を描いたりシールを貼ったりして自分だけのカードを作るワークショップが行われました。参加した子どもたちは思い思いに好きなキャラクターを描くなどして世界に一つだけのカードを作りました。イベントの様子の写真が2枚掲載されています。鳥ヶ丘図書館9月10月の展示イベント図書館主催講演あの感動をもう一度。ありがとう、保木卓郎選手、川村祐樹選手写真展。期間10月6日日曜まで。場所ギャラリースペース。大人と絵本のサロン。日時9月28日土曜14時から15時30分。場所スタジオ2。対象大人、学生などどなたでも。内容おすすめ本の展示、本の紹介、制作の背景、個人への思い、絵本の読み語りなど、出演、お話クラブ、ポピンズ、お話サークル、ことこと、一般向け映画上映会、無料、要申し込み、日時10月19日土曜14時から16時10分、場所、スタジオに、上映作品、海の上のピアニスト、上映時間121分、定員30席程度、申し込み開始9月18日水曜9時30分から、申し込み方法、緑ヶ丘図書館窓口または電話 22-0628 で申し込んでください。上映会の写真が1枚掲載されています。緑ヶ丘フェスタ、10月12日土曜、13日日曜。 主な内容、柳井図書館、お話し会、司書のおすすめ本展示、柳井市民活動センター、市民活動公演、ワークショップ、物販、ポスター展示。詳しくは緑ヶ丘図書館ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。資料の特別整理のため、緑ヶ丘図書館を臨時休館します。日時10月8日火曜から11日金曜。休館中に図書を返すときは、正面玄関付近の返却ポストに投函してください。CD、DVD、他館から借り受けた本は、開館日にカウンターへ返却してください。イラストが掲載されています。8ページ。